4、総務文教常任委員会視察研修。令和6年7月2日3日に視察研修を行いました。茨城県境町、自動運転バスについて。境町では人口減少や高齢化が進み、町が衰退していました。鉄道がないため高齢者の免許返納も進まず、二次交通が必要だと考えていたところ、町長がネット記事で自動運転バスの試運転の記事を見つけたことがきっかけで、自動運転バスの導入運行が開始されました。また経費についてはふるさと納税や国からの補助金で賄っています。自動運転バスは時速 20km で走行していますが、苦情等はなく、走行ルートの路上駐車も減少しており、ルートの新設・延伸の要望が来ているとのことでした。また高齢者の免許返納率も上昇しているとのことでした。意見集約。本市の公共交通の在り方、方向性として、何が望ましいのか長期的な視野で考える必要がある中で、自動運転バスの導入に成功した境町の視察は、これからの阿賀野市の公共交通を考える上で大きな衝撃を受けました。特に印象的だったのは、予算確保の手段でふるさと納税や国からの補助金、民間に貸与した施設の家賃収入などを活用し、町の財政状況を改善させた上で自動運転バスを導入しています。国の補助金を最大限に活用するため、町の自主財源をほとんど必要としないことから、必要なのは町をどうしていきたいかというビジョンであるという点が非常に印象的でした。栃木県日光市、日光市ブランディング、ニューデイ、ニューライト、日光について。人口減少社会においても、地域が賑わう豊かな町を目指すため、地域の価値を高めて選ばれる日光市を目指していくことが必要という考えに至り、外部のアドバイザーも活用しながら日光市のブランディングプロジェクトがスタートしました。具体的なプロジェクトとして、市内の小中学生からおすすめスポット等を募集し、 YouTube で発信したり、チョコレートを活用した取り組みをインスタグラムで発信したりするなど、 SNS やテレビなどを活用した情報発信を展開しています。意見集約。日光市では人口が急激に減少する状況で、今後は観光、移住、地域経済それぞれを促進・活性化させるには、地域間競争は避けて通れないことを意識し、町のブランディングに力を入れてきました。本市も外部のアドバイザーを活用しながら、市の状況を分析し、地域間競争に負けないような戦略を練る必要性を感じました。阿賀野市に魅力を感じてもらうためのビジョンが、観光だけでなく移住やふるさと納税の促進につながることを日光市から学びました。